おはようございます。よくいらっしゃいました。11月の最初の日曜日、こうして皆さんともに礼拝をできることを本当に感謝しております。先ほど来、賛美歌をね歌っておりますけども、古い感じの賛美歌っていうのもあれば、新しい歌もあればですね、まあ教会に来るとこうやって、賛美歌を歌います。まあクリスチャンの人にしてみればごくごく当たり前のことだとは思いますけれども、そうでない方はですね、なんで教会行くと賛美歌を歌うんだろうと、よっぽどなんかいいことがあるんかなと、えらいクリスチャンじゃ浮かれとる人だなと、思われるわけですけれども、教会であるいはクリスチャンが賛美歌を歌う賛美をするというのは、ちゃんとこれは意味のあることなんですね。今日はそのちゃんと意味のあるという話をしたいと思いますけれども、説教のタイトルはハレルヤというですねタイトルですが、今日お開きしますのは今年ずっと読んでまいりました詩編の一番最後150編ですね。聖書をお持ちの方はどうぞ開いてください。詩編の150編、今日で詩編が最後になるわけじゃないんですが、今日は最後の詩編を読みたいと思います。150編、短い詩編ですね。1節から6節までの詩編ですけれども、お読みしたいと思います。ハレルヤ、聖女で神を賛美せよ、大空の砦で神を賛美せよ、力強い御業のゆえに神を賛美せよ、大きな御力のゆえに神を賛美せよ、角笛を吹いて神を賛美せよ、琴と盾ごとを奏でて神を賛美せよ、太鼓に合わせて踊りながら神を賛美せよ、弦をかき鳴らし笛を吹いて神を賛美せよ、シンバルを鳴らし神を賛美せよ、シンバルを響かせて神を賛美せよ、息ある者はこぞって主を賛美せよ、ハレルヤ、という皆さんの聖書だとこの神を賛美せよというのがね、下にわざと揃えて印刷されているので読み飛ばしてしまいそうな感じなんですけれども、これは全部つながっているものなんですけれども、今お読みして気づかれたようにですね、この150編は同じ言葉が繰り返されてますね。神を賛美せよという言葉が繰り返されている。そして一番最初と最後にハレルヤという言葉が出てくるんですね。ハレルヤは今世界の言葉です。しかしこれはもともと聖書の言葉、すなわちヘブライ語なんですね。ヘブライ語なんです。ヘブライ語で世界の言葉になっているのは2つありますね。ハレルヤとアーメンですね。まあ、アーメンはギリシャ語でもありますけれども、まあ、もちろんヘブライ語、この2つの言葉が世界の言葉になっていますが、ハレルヤっていうのはですね、もともとはもともとというかこれは2つの単語が組み合わされています。ハレルという単語とヤという単語がセットになっているんですね。でハレルっていうのはこう日本語の晴れるっていうのと非常に似た意味の言葉です。本当に輝くっていう意味なんです。今日はさっきまで晴れてたんですけどちょっと曇ってきましたが、晴れるですね、この晴れ晴れするというかね、輝くとか喜びとかね、そういうようなもともとそういう意味の言葉が、転じて讃える褒め讃える賛美するというふうに使われているわけです。でヤーというのはですね、これは聖書の神であるヤーウェ、日本語の聖書では主と訳されておりますけれども、このヤーウェの頭の部分ですね、そこだけを取っているわけです。だからハレルヤーウェですね、ハレルヤーウェがヤー、ハレルヤーにこう縮まっているわけですけど、ヤーというのは別にヤーっていうこの掛け声じゃなくて、主なる神を讃えようっていうのがこのハレルヤーなんですね。だからもうそれこそいろんな歌の中でハレルヤという言葉は普通に使われたりするんですけど、 あれは言ってる人はみんな主を称えるってこう言ってるんですね。知らず知らずのうちに神様を賛美しているわけなんです。で、実は聖書の中にもこの今開いている詩編、旧約聖書の詩編とそして新約聖書の黙示録にしかハレルヤという言葉は出てこないんです。全部になんかたくさん出てきそうですけどね、意外に出てこないんですね。ハレルヤという一つの形で出てくるのは27回、そのうち詩編が23回、黙示録が4回でありまして、ほとんどこの23回も詩編の後半に出てまいります。で、今日読んだこの150編最初と最後にハレルヤがありますが、実はその前の5つの詩編、146、147、148、149のいずれもハレルヤで始まってハレルヤで終わってるんです。この5つの詩編はハレルヤの詩編と言われてるんですね。ハレルヤで始まってハレルヤで終わる。しかしこのハレルヤの前半の部分、ハレルという言葉はですね、旧約聖書を見ますと150回以上出てくるんです。で、ヤーではない、他の言葉がくっついて、神様を讃えるという意味で使われているところはたくさんあるんですね。ハレルヤというのは少ないんですけども、ハレルエル、エルというのは神という意味ですけども、ハレルエルであるとか、ハレルフー、フーというのはヒーですね、彼ですけども、神様を指す場合に、これなぜかというとですね、これユダヤ人は主の名をみだりに唱えてはいけないと、モーセの十戒に書いてあるので、あんまり使いたがらないんです、ね、我々気軽に言ってますけど、イスラエルの人たちはヤーウェっていう言葉はみだりに口に唱えちゃいけないんですね。恐れ多い神様の名前だから、わざわざアドナイというふうに全然違う名前に読み替えて、言ってるんです。それも変な感じですけどね、普通に呼べばいいと思うんですけど。なのでおそらくハレルヤというこの形は、まあ、究極の形というか大切な形として、あまり頻回には出てこないんじゃないかなと思います。しかしこのハレルという部分とその神を表す言葉がくっついているのは150回以上あって、実はこの150編にもハレルだけ考えると13回出てくるんです。ちょっとヘブライ語講座ですけど、こんなことやってるのは教会ぐらいですからね、これはヘブライ語なんですね。ヘブル語です。右から読みます。右から読むんです。日本語と同じなんですね。古い文字なのでこれ削って書くんですね。だからこの太いところと細いところがあるんです。大昔にはこれは石に削ったり粘土板を削ったりして、でその後この羊皮紙に書いたりするようになったんですけども、この黄色くなってるところがハレルなんです。この黄色の部分数えていただいたら分かると思うんですけど、ハレルが13回だったんですね。最初はハレルヤーなんですけど、あのオレンジのがヤーですけども、その次はハレルエルですね。その次はハレルフーで、ハレルフー、ハレルフー、ハレルフー、ハレルフーでずっと続いて、最後ハレルヤー、ハレルヤーです。今日はですね、ちょっと老和者の方に申し訳ないんですけども、この150編のヘブライ語の朗読をちょっと聞いてもらいたいと思います。そうするとですね、このハレルヤーの詩編の味わいがありますので、ちょっと皆さん、耳を澄まして聞いてみてください。
מזמור קופנון הללויה הללו אל בקודשו הללו הוא ברכי עוזו הללו הוא בגבורותיו הללו הוא חרוב גודלו הללו הוא בתקע שופר הללו הוא בנבל וכינור הללו הוא בתוף ומחול הללו הוא במינים ועוגב הללו הוא בצלצלי שמע הללו הוא בצלצלי תרועה כל הנשמה תהלל יה הללויה.
というん、いいですね。なんか私も今聞いてて鳥肌立ちましたね。歌ですからね、やっぱリズムがあるわけです。こうやって、うん、でこのハレルハレルハレルってこう続いて、こう徐々に この神を称える思いが、紡がれてハレルヤハレルヤでこう終わるんですね。だからまあこの部分ハレルという言葉を日本語の聖書に置き換えるとまあこうなるわけです。つまり賛美せよと訳してしまっているので、ちょっともともとのヘブライ語の詩編とは味わいが変わってきてしまっているわけですけれども、でこの詩編の150編最後を締めくくっているわけですが、もちろん詩編全体は神を賛美する詩ですね、賛美する歌なんですが、なぜその最初の話じゃないですけれども、なぜ教会ではキリスト教では神を讃えるのかと、神を賛美するのかということですね。日本人は神様を讃えません。神社行って誰か賛美歌歌ってるっていう、歌ったり踊ったりっていう、まあ、なんかそれそういう舞みたいなのもありますけど、褒めたたえてる姿はあんまり見ないですよね。見るのは柏で打ってるんですね。で実はね、柏でももともとはなんか讃える意味があったそうです、拍手と書いて柏でと読みますけども、あるいはその神様を呼び出すために叩くそうです。ちょっと神様、来てますよみたいな、でまあお辞儀してまた叩いて、聞いてますかみたいなですね。でも讃えはしないですね。お寺行って仏像は讃えてますけどね、綺麗な仏像ですねとか、ああ神々しいですねとか素敵ですねとか言いますけれども、仏様を讃えてる人はあんまりないですね。木魚叩いて念仏は唱えてますけど、念仏は讃えてる讃える内容じゃないですからね。でもキリスト教では神を讃えるんですね、褒め讃えるんです。なぜだろうかということなんですけども、もちろん聖書の中に神を讃えねばならないとか讃えることは命じられているというところはどこにもありません。讃えよと言ってですね、このそれこそ詩編などで詩編を作った人が、作者が私も讃えるからみんなも讃えようというふうに呼びかけているところはありますけども、讃えねばならないというようなところはないんですね。それでもなおこの神を讃える、なぜかというとですね、例えば皆さんコンサートに行かれて素敵な演奏をお聞きになるとか、あるいはダンスのバレエを見るとか、素晴らしい演奏を聞いた後どうされますか。ありがとうございました、静かに去っていきますか。まずないですね。もう素晴らしければもう拍手喝采で、下手すれば立ち上がってね、アンコールみたいになってですね、この褒めたたえるわけですよね。カープ今年ちょっと残念な結果が終わりましたけども、逆転サヨナラ満塁ホームランで、勝ったら皆さんどうしますか。野球場にいて、あよかったって帰りますか、その場に立ち上がってね、もうあらん限りの声を出して讃えますよね、よくやったと。この讃えるって気持ちは多分人間の一番こう奥底にある何か欲求というか気持ちだと思うんですね。素晴らしいものを見ると讃えたくなる。でこのキリスト教では私たちの神、この天地をお作りになって、そして私たちを深く愛しておられ、ありとあらゆる場面で私たちを助け導いてくださる、この神様の素晴らしさ偉大さを身近に感じるわけですね。故に神を讃えざるを得ない。こんなに素晴らしい神様なんだから、どうもありがとうございましたみたいなことではないわけですね。本当に神様は素晴らしい神様だと言って、この讃える、この神の偉大さ素晴らしさへの自然な気持ちの表現が賛美だと思います。だから皆さん今日朝礼拝始まってこう賛美歌ってましたけども、気持ちはこもってましたか。讃えながら、今日はちょっと寒いなとか、 今日お昼はどうなのかなとか、あこの歌知ってる歌だなとか、この歌あんまり知らんなとか、なんかいろいろ考えて賛美してたんじゃないですか。実にこれはですね、不敬虔なことです。あれもったいないことですね。神を讃えるチャンスが、しかもですよ、普段私たち大体一人じゃないですか、ね、よくても二人か家族か。なのに今日はですね、この同じ神様を信じる人たちがこう何十人も集まってるわけですから、一緒に神を讃えられる素晴らしいチャンスにこうして来ているのにですね、なんかこの賛美しててもなんか心ここにあらずみたいな、ね、もう前で一生懸命歌ってなんとか歌わそうと思ってるんですけど、笛吹けど踊らずみたいなですね、実にこれはね残念なことです。別にこれ歌歌ってるわけじゃないんです。神様を称えてるんですね。私たちを作りこの一週間導いてくださってね、もう生きててもしょうがないような、まあそれは言い過ぎかもしれませんが、大したね価値もない私たちを神様は生かして導いてね、日曜日の朝にこうして教会に導いてくださった、あなんとありがたいことかと、ね、もう皆さんもうこの街道が割れんばかりに賛美してもおかしくないと思うんですね。だから讃えるっていうのはそういうこの神様の短さというかね、神社やお寺で神様を賛美しないのはそれほど神様を身近に感じてないんですよ。まあ、何かお願いして、まあ、家内安全商売繁盛でこうお賽銭あげてそれでさよならですよね。まあ聞きそうな神様をいろいろ探して、まあ、聞いたらよかったなっていうぐらいのことですから、自然に讃える気持ちは出てこないんです。で私たちの神様はそうではありませんから、もう自然に讃える気持ちが湧き上がってくる、これが神を讃えるということですね。で、今日読んだ150編はですね、ハレルヤの 5W1H、5W1H というのは、大切なことをこう記録したり記事にするときにですね、これだけはちゃんと書きなさいって言われているものですね。英語の疑問詞の頭文字 W で始まるもの5つと H で始まるもの1つ、When, Where, Who, What, Why, How ですね、日本語で言えばいつどこで誰が何をなぜどのようにやったのかっていう、でこれを書けば満点なわけです、ね、じゃあハレルヤは、いつハレルヤを歌うのか、ね、実は残念ながらこれは150編に出てこないんですね。150編にあると言いながら、ただこのシリーズの145編の2節を見ますと、耐えることなくあなたを讃え、いよいよ限りなく皆を賛美します、まあ、このような表現はもう詩編全体的に出てきますね。耐えることなく、休むことなく、休むことなく賛美するんですよ。思い出した時じゃないんです。賛美休むなと言ってですね、そういえば神様は讃えておりませんでした、失礼をいたしました、教会に来た時には悔い改めて賛美をいたしますが、ね、扉を出た瞬間には全てを忘れて、さあ今週も頑張ろうみたいな感じで、ね、で終わってあそうだったって言う、ね、それはじゃ全然ダメです。耐えることなく、休むことなく、いよいよ限りなくと言ってますから。あるいは146編の2節には命ある限り、ながらえる限りと言ってますね。もう最後の息を引き取る瞬間まで私たちは神を称えることができるんです。もう誰にも意識が伝わらないような時にも心が生きてますからね。心の中で私たちは神を称えることができる。神を称えながら死にたいですね。なんかこの野郎とか、ああしとけばよかったとかね、後悔しながら死にたくないですね。神を讃えながら、どこで賛美するのか、これはまあ150編の1節に出てきますね。聖女で神を賛美せよ、大空の砦で神を賛美せよ。聖女というのはユダヤ人たちが礼拝した神殿のことですけども、私たちで言えばこの教会ですね。みんなで集まって神を賛美する。そして大空の砦というのは 神様が砦を構えておられるこの大空、さらに言えばこれは大自然、世界のどこででもというようなことでしょうか。神様を賛美するために場所を設置する必要はありません。どこにいても賛美できます。どこにいてもできる。誰が賛美するのか、これはこの150編の最後にある息あるものはこぞってと書いてありますね。皆さん息してますか？今日怒られてる方は多分息してると思うんですけどね。ここに、よかったです、はい。息してなかったらまた違うことやらなきゃいけないですか、ここで。それも任せてください。息がある時もない時も、まあでもあるうちは賛美ですね。口から息が出るうちは神様を賛美しましょう。息あるものはこぞって、で実は148編、その前の前のですね、148編見ますと、もっとすごいことが書いてあります。148編の7節から読みますと、地において海に住む竜よ、深淵よ、火よ、氷よ、雪よ、霧よ、御言葉を成し遂げる嵐よ、山々よ、すべての丘よ、実を結ぶ木よ、杉の林よ、野の獣よ、すべての家畜よ、地を這う者よ、翼ある鳥よ、地上の王よ、諸国の民よ、君主よ、地上の支配者よ、若者よ、乙女よ、老人よ、幼子よ、主の皆を賛美せよとか。人間だけじゃないです。自然も、自然現象も、海も空も、すべても、実はこの全宇宙、天地万物は神を賛美するために作られたんですね。神を賛美してないのは実は人間ぐらいなんです。この大空は神を讃えている。この海も川も花も木も、すべて神を讃えている。神を讃えるために咲いているんですね。神を讃えるために風が起こり、神を讃えるために嵐が吹き、霧が起こり、雪が降る。何を賛美するのか、もちろんこれは主なる神を賛美するわけですね。まあ、何をというか誰ですけれども、他にありません。ハレルヤですからね。この主なる神以外を賛美しません。誰かを賛美する、人間を賛美することもありません。あるいは神がお作りになったものを賛美することもありません。これをお作りになった方だけを賛美します。なぜ賛美するのか、2節にありますが、力強い御業のゆえに神を賛美せよ、大きな御力のゆえに神を賛美せよ。神の技は偉大です。私たちが知っているものでもはわずかですけれども、知らないところで神は大いなる御業を私たち一人一人、皆さん一人一人に成してくださっている。そして何よりもこの詩編の作者が知らなかったことは、神は私たちに永遠の命を与えるために尊い一人子さえ与えてくださっているということです。このように大きな技はありません。神は私たちを愛して一人子さえ惜しまずに与えてくださった。イエス・キリストを送って、イエス・キリストを私たちの身代わりとして十字架につけて私たちの罪を許してくださった。そのことを知っていたら、この詩編の作者はそれを入れたでしょうね。神はその御子をさえ与えてくださった、神の皆を賛美せよと言ったんじゃないでしょうか。私たちはそれを知っている、それを信じている、実感している。当然神を賛美しますね。もうそのことだけで一生賛美し続けたとしても足りないぐらいですよ。10回生まれなかったと足りないです。朝から晩まで神様を賛美してても足りません。どのように賛美するのか、これは3節から5節に出てますね。角笛を吹いて、琴と盾ごとを奏でて、太鼓に合わせて踊りながら、弦をかき鳴らして、笛を吹いて、シンバルを鳴らして、シンバルを響かせて、とにかく音の出るものを何でも持ってきて神を讃えようと、ね、手でも足でも、もう楽器の出来にはさ、踊ってでもいいし、手話でも何でも、とにかく全身全霊を込めて神を讃えよう。それぐらい神様は素晴らしい方じゃないかと。皆さんちょっと賛美の仕方がね、ちょっと小さすぎますね。 声も小さいしね、格好も小さいし、この神様を讃えるためにもうありとあらゆることを用いてね、自分にできる最高のものを用いて神様を賛美しましょうと教えているわけですね。今年は詩編をずっと読んでまいりましたけれども、ダビデの詩編が半分ぐらいありました。ダビデはその詩編の中で神様への思いを包み隠さず伝えましたね。例えば3編の2節に、主よ、私を苦しめる者はどこまで増えるのでしょうか、多くの者が私に立ち向かっている、つぶやいているところがたくさんあります。ツイッターは最近始まったものじゃないんです。ダビデが始めたんです、ツイッターというのはですね、神様につぶやいてるんですよ、どうしてこうなんでしょうか、ポロポロポロポロつぶやいてますよ。でも彼のツイッターは全部神様のところに行ってるんです。他の人は聞いてません。神様につぶやいてる、あるいは叫んでます。時には大声で叫んでる。叫び求める私に答えてください、私の正しさを認めてくださる神を苦難から解き放ってください。もう苦しいことが次から次から起こりましたね。もうその度ごとに彼は叫びました。もう泣きながら声を枯らして叫びました。あるいは大きな失敗もしました。51編で、神を私を憐れんでください、見慈しみを持って深い憐れみを持って背きの罪を拭ってくださいと言ってですね、この罪に汚れてしまった自分の身を恥じて、神様どうぞ私を清めてください、生きのように白くしてくださいと言って反省をしました、悔い改めました。しかしですね、いずれの詩編も最後まで読むと賛美で終わってるんです。だから詩編に残ってるんです。つぶやいただけだったらここに残ってないんです。ただのつぶやき編かなんか別なので、3編の最後は、救いは主のもとにあります、あなたの祝福があなたの民の上にありますように、多くの者が私に立ち向かって苦しめているって最初につぶやいてるんですけど、最後には救いは主のもとにありますと言ってですね、告白をして神を称えている。苦難から解き放ってくださいと言って叫んだ4編の最後は、主よ、あなただけが確かに私をここに住まわせてくださるのですと言って神を称えている。51編も、しかし主の求める生贄は打ち砕かれた霊、打ち砕かれ悔いる心を神をあなたは侮られませんと言って神を称えているんですね。神の素晴らしさを最後に述べて賛美にしてるんです。すべてを賛美に変えてるんですね。これこそがダビデが主に愛された理由なんです。これは私たちもできることなんです。すべてを賛美に変えるコツがあるんです。今日はそれを皆さんに教えたいと思います。どうやったらすべてを賛美に変えることができるか。最後にハレルヤと言えばいいんです。朝起きて皆さんは何て言いますか。ああ今日も始まるな、いやしんどいな、大変いいな、今日寒いなってですね、最後にハレルヤって言ってください、ね、ハレルヤ。できれば朝起きた瞬間にハレルヤって言ってください、ね、最初に出る言葉がハレルヤだったら一日良さそうですよ ね。寝る前まで忘れてるようじゃちょっとまずいですけども、嬉しいことがありました、ね、ハレルヤ。もうその時は胃の一番に出そうですけども、でも意外に忘れてるんですよね。嬉しいことがあって、ああよかったな、友達には電話したりして、ね、聞いて聞いて、神様にハレルヤ言わない。逆に悲しい時があってね、悲しい出来事がありました、でも最後にハレルヤつけてください。あ、これ神様はきっと何とかしてくださるなという希望に変わるんですね。辛いことがあって もう気持ちが重くて重くてね、しょうがない。神様、何とかしてください。さっきのダビデのように泣きながら祈る時があるでしょう。でも最後にハレルヤと光が見えてきます。つぶやきが湧き上がる、ね、なんでこんなことしなきゃいけないんだろうか、いつまでこんなことしなきゃいけないんだろうか、なんで私だけこんな目に遭わなきゃいけないんだろうか、ハレルヤ、最後にハレルヤとこうつけるんですね。そうするとあ、まずいなって、ちょっと自分のやってることが恥ずかしくなりますから。いやでも神様はきっとこのつぶやきを聞いてくださるという信仰に変わります。この野郎と思うことがあるでしょう、ね、思わず拳を握りしめるような時もあるかもしれませんと思った時に、ハレルヤ、この野郎ハレルヤ、復讐するは我にあり、神様おっしゃいました。神様が全てをご存知なんだと、私の思いも全て汲み取ってくださっているんだ、平安が与えられます。美しいものに出会ったら当然ハレルヤですね、これはあの虹雲の写真ですね。私も今年虹雲を見てね、綺麗だなと思いましたけども、自然にこういう雲の間に虹が出ますけども、夕焼けであったり、ね、美しい山々見るときに、これを作りくださった神を称える、まあ、これは自然のことですね。どうしようもなくなった時にハレルヤですね。もうこの時こそハレルヤって言うとですね、どうしようもないはずの壁に大きな穴が開くんですよ。神様の穴が開くんですね。そこに道ができるんです。寝る前にハレルヤと言って、まあ、全部忘れてたらせめて寝る前に思い出して、ハレルヤ、神様をたたえてお休みください。ハレルヤで始まってハレルヤで終わりなさいというのがこの詩編の最後のね、150編のメッセージだと思います。そしてもちろんその中には主をたたえる、ハレルハレルハレルハレルですからね、まさに神をたたえる人生を送っていただきたい、心から願います。最後に皆さんで一緒にこの歌を歌って終わりましょう。ハレルヤと歌え。知ってても知らなくても、下手でも上手でも、合ってても外れてても、ハレルヤと歌え、
ハレルヤと歌え、主の宮に集いて、新しい歌に上の音に合わせて、主を褒めたたえよ。もう一度ハレルヤと、ハレルヤと歌え、主の宮に集いて、新しい歌上の音に合わせて、主を褒めたたえよ。悩み苦しみ、悩み苦しみに沈む時にも守りたも、主はより頼む岩なり。ハレルヤと歌え、主の宮に集いて、新しい歌上の音に合 足跡辿る喜びはたとえもなき恵み。ハレルヤと歌え、主の宮に集いて、新しい歌を笛の音に合わせて、主を褒めたたえよ。ハレルヤと、ハレルヤと歌え、主の宮に集いて、新しい歌笛の音に合わせて、主を褒めたたえよ、主を褒めたたえよ、主を褒めたたえよ。
これは自然な自然なハレルヤですね。主を称える。
ハレルヤと歌、
立って歌いましょう。
主の宮、新しい歌を笛の音に合わせて、主を褒めたたえよ。
悩み苦しみに、
悩み苦しみ時にも
守りたも、
守りたも、主はたとえもなき恵み。ハレルヤと歌え、主の宮に集いて、新しい歌に笛の音に合わせて、主を褒めたたえよ、
主を褒めたたえよ、
主を褒めたたえよ。
ね、ハレルヤ。